今日も始まりました630回目ですが、はい、今室内気温 21.4 度、
お
21.4 度、まあまああったかいです。
まあ光がねというか太陽がバッと差し込んできますと ね、
そうですね、
この部屋すごい暖かいんですよ。
室内は結構暖かいんですけど、はいはい、まあ外もまあ比較的おすごい今太陽が、
やっと出てきました。
我々を、ね、祝福するかのように光が差し込んできました。
なんかどっかのボックスさんの話みたいな感じですが、
ね、そうですね、はい、あのそういう怪しいもんではございません。
水飲み今日やっておりますが、
そうそう、あそうや、ちょっと飲んどっか、せっかくやからな、先週からちょっと始めましたから、
はい、はい、
これね、
はい、水を浴びております、炙るように飲んでおりますが、
はい、あのちょっとあったかいお湯です。
まあよかったね、サユってやつやね、いわゆるね。
そうですね、
まあ、あの鉄平一家の風対策としてね、
はい、そうです、
コロナはもちろんよりもしませんが、
うん、
水飲み今日はやっております。
なんかよっちゃんがねちょっと喉調子悪いって言って、
そうなんですよ、
この後お料理コーナー出てきてくれますけど、で病院行ったらですね、うんうん、なんか軽くちょっとこう、まあ、喘息気味というか、
なんか期間が
そうそう
細なってるってお医者さんに、
なんかだいぶあの年齢の高いぐらいのレベル、
うん、
要はあれじゃないですか、
体感する量が
何歳とかね、
そうそうそう、
まあ、あれも信憑性あるかどうかわからんけど、とりあえずなんかよっちゃんはだいぶなんかプラス10ぐらいの数値を言われて、うん、
自分よりもね、
そうなんですよ、なんか80とかなんか言われてちょっと落ち込んでましたけど、
なんかあんたの気管支は、
うん、
ストローぐらいの細い言われたらしいですね。おもろいじゃないね、それはっきり分かるので例えてくれるのがね、
まあ、具体的に言ってもらうのは嬉しいんですけど、その症状、
ね、
症状自体はちょっとあんま良くないんで、
まあそうですね、
はい、まあ、よっちゃんあの健康レシピやってますから、まあ、自分の体調管理もしっかりしてほしいなというような感じがしておりますけど、
気をつけましょうお互いに。
そうですね、でね、
私もそうです、
はい、僕ちょっと文雄君にちょっと頼み事してですね、
ほうほう、
これを大阪のヨドバシカメラで、
たまたまね僕、はい、昨日大阪梅田のあたりをパトロールしてましたんで、
パトロール警察か、
特になんか突然携帯電話がならんかったんですけど、ビリに震え出して、はい、何回な思ったら鉄平からの要請やったよね。
で何かというと、これあの僕がいつもカメラにつけてるあのガンマイクがあるんですけど、うん、まあ、そのマイクとカメラを結ぶ、まあ、アタッチメントというかホルダーというか、
しばらく見なかったねそれ。
そうなんです、実はこれね去年のスイスボラボラの時に、
うん、
ちょっと部品の一部が壊れて、でそれ以来カメラには取り付けられなかったんですけど、まあ、ようやくですよ、半年ぐらい経って、
うん、
ようやく、まあ、これオーディオテクニカっていうメーカー の、 あのカメラ、あのマイクなんですけど、
そう
オーディオテクニカに連絡して、
テクニカの製品やね。
そうなんですよ、あのマイクホルダーっていう部品なんですけど、うんうんうん、まあ、これを取り寄せまして、
うんうん、
まあ、文雄君に、まあ、文雄君ついでにあの梅田行っていくついでにっていう感じで持ってきてもらったんですけど、これ値段がね2200円して、
はい、
今ね同じマイクを、
うん、
そのセットで買うと、
うん、
要するにこのマイクホルダーもついたセットで買うと、
うん、
13,980円、ヨドバシカメラでね、まあまあ値段するんですけど、
その僕が凝ってたマイクを今使って
るんじゃない、はい、まあ、その中でのこれだけで2200円っていうのが高いんか安いんかわからないですけど、やっぱりこういう部品って一回壊れると、部品自体はねその特別なもんじゃないんですけど、これをメーカーに問い合わせて取り寄せてそれを取りに行くとかね、結構いろいろ手間があって、もちろんお金もかかりますし、まあ、物は大事に使わなあかんなっていうのは本当にあの思いました。
で、
あとこういう道具はシンプルが一番やなっていうのも痛感いたしまして、
あ、ね、
まあ、できるだけね僕らもなんかいろいろこう多機能とかね、いろいろできるとか、そういう惑わされがちですけど、やっぱり物はシンプルが一番やなというようなことも思いました。ま
あ、魅力的なとこもあるけど、使ってみるとどうやらそこに落ち着く感じやな。
やっぱりね、2ウェイよりも1ウェイがいい。
まあそうかもしれないね。
2つよりも1個しか機能がない方がいいなと、あのこういうマイク使ってて思いました。
なるほどね、
はいはい、
まあ、そんなことも言うております。
そうですね、
はい、
はい、
それで僕行きましょうか、ほんなら。
言いたかったら言ってください。
どうぞどうぞ、そちら先にどうぞ。
あとね、
う
ん、あの、まあ、僕らの一週間の動きなんですけど、あの、実はちょっと人生初の体験を私、鉄平がいたしまして、YouTube のバンチャンネルの方でも動画出してるんですけど、ボルダリング。
ああ、なるほど。
はい、ボルダリングというですね、まあ、言うたら、あの、壁登り。
あれ面白いね、
はい。のスポーツを、初めて、
あーはーはー、
40年近く生きてきて初めて、
うんうん、
あの大阪府の吹田市の方にジムがありましたので、
あ、なるほど、
まあ、そちら行ってきまして、そのおかげで、
うんうん、
おかげというかそのせいで、
うん、
今体中筋肉痛で、
あ、なるほど、
はい、文字を書くのもガガガガガーと、
あー、なるほど、
震えてしまいます。
あれはまあ本当に 100% 引力のね、
そうですね、
影響をまるっきり受けて、
はい、
自分の体重が、うん、まあ、どれだけあるかっていうことを実感できるスポーツやろ
うね、う
ん、
そうですね、
あれ見てますとね、
はい、まあ、なかなかね、うん、あのいろんな意味で e スポーツやなと思ったんで、ね、あのもちろん体も鍛えれるし、うん、あれねもう一瞬の判断能力ですね。
ですね。
記憶力と
計算とそれと
そうですね。もう耐えるは自分のみ。
うん、まあ本当にあれ見てるとねすごいなと思うね、はい。スパイダーマン思い出すね。
そうですね。まあまた皆さんよかったら、うん、あの安全面も結構しっかりしてたんで。うん、
みたいね。はい、命綱がちゃんとあってね。
いやいやいや、あの命綱とかそこまであの
文雄君多分
いやあの多分まあ文雄君はそのボルダリング知らないからあれなんですけど。
うん、いやいやテレビで僕は見てるんやけど。
違うんですよ、はい、文雄君の言ってるあの多分ボルダリングは本当に超競技の、うん、多分10メーターぐらいの壁を登るやつなんで、うん、な一般的なボルダリングジムってあんな高い壁登らないんで、うん、僕らの行ったところでね多分4メーターぐらいやから、うん、命綱はないんですけど、うん、床がすごいふかふかのマットで、うんまあ、よっぽど変な落ち方せんかったら、うん、あの全然捻挫もしないし骨折もしないっていうとこなんで、うんうんまあ、よかったらまた皆さん試してみてください。これかなり面白いです、
うん、という感じはします、ま
あ、年齢ちょっと考えてね文雄君はもうやめてた方がいいと思うんですけど、は
い、
あのすごい若い人が多かったです、うんまあ、そういう新しい体験も
子供も多いもんな
そう子供が多かったね、うん、小学生の低学年が多くて、うん、もうみんなあのすごいねやっぱり体軽いし力もあるし、うん、で関節も柔らかいから、うん、それは登る登る、うん、あの子らすごいわほんまに
そう、ね
まあ、あんなからねあの将来のそういうスターが出てくるんかなとか思いながらちょっと見てまして、うんまあ、僕も 2,3、うんコースは制覇いたしまして。
あ、よかったね。それは、はい、うん、おめでとうございます。
もしかしたらまた行くかもしれません。うんうんはい、まあ、そんな新しい体験も、まあ、早春というか、
そうそうそう
冬も終わりかけなんでね。
そうやね。
やっていきました。
もう思い切ってアウトドアしましょう。
そうですね。はいはい、あとね、
うん、
あの、以前ちょっと僕話したっけ、この iPhone 充電するための USB ケーブル買ったっていう。うんうん、
あ、グラグラのやつをね。
これ多分3週ぐらいにわたって話してるんですけど、うん、で、あれなんで買ったかっていうと、いつも使ってるケーブルが行方不明になったから、うん、まあ仕方なく買ったんですけど、実はその行方不明になったケーブルが出てきまして。
うんうん、あ、そう。
はい。これです。
あ、なんか単純なもんやね。
これ実はね、確かこれね、うん書いてません、うん、あの2014年の12月27日、うん、書いてますわ、
うん、そう
だからまあ6年前
購入日時やな、
いやこれねいただいたんです
あ、もろたんかい
安倍さんからいただいたんですよ
安倍さんありがとうございます
で安倍さんからいただいたこのケーブルが一番長持ちしてて、うん、今でもこれちゃんと使えます、
まあ、
ただ
紛失はしたけども
ただ小さすぎてでどこで見つかったか、
うん、
これどこで見つかったかあの僕いつも A4 サイズの、うんうん透明な書類入れ使ってるじゃないですか。
ああ、そうかな。
あの、いろいろあの出先とかで、例えば、なんか、パンフレットもらった時に、それが傷つかないようにって言って、その透明の、あれクリアファイルっていうかな、ああいうのね、一般的には。
あ、まあ、あの、うちたくさんあるわね。
そうなんですよ。あれに入れて、まあ、家持って帰ってきてるんですけど、そこの中に、これが入ってて、一応自分では調べたんですよ。もちろんそのクリアファイルの中も探してるときに。ただその時は見つからなくて、ひょんなことからちょっとクリアファイル斜めになったときに、ひょこっとこの青いケーブルが顔を出して。
小さいもんやからね。
そうなんですよ。だから、やっぱりあの、物ってそういうところに、なく紛失するねんなっていうのが、ね、改めて思いまして、
まあね、改めて思って、うん、またそれを直すわけにいかんねんけど ね、
そういうことですね
同じことを繰り返すんです
けどあと似たようなことがですね
あ、
まあ、これまたオーディオテクニカの
あそれにもあったんかい
あこのピンマイクね今度ピンマイク要するに胸につけて集音するマイクなんですけど、
はいはい、
これがまたねこれすごい便利なやつなんですけど、うん、行方不明になって、まあ、今僕は持ってるんでもう見つかったんですけど、うん、
あよかった
これはどこで見つかったかというと、うん、僕はいつも使ってるあの冬用のジャケットね上着、
うんうん、
ジャンパーですね
ジャンパー
の胸ポケットにこれ、うん、入っててでなんでそれ気づかなかったかっていうと、うん、最近この電熱ベストよく使ってるでしょ
そうやな
これ USB 電源のね
よちゃんのやつ
ねそうそうあったかいやつなんですけどこの電熱ベストを使うと、
うん、
あのジャンパーがいらなくなってであのジャンパーずっとクローゼットにかけてたら、
うん、
あれこれピンマイクないないないないって言って、
うん、
昨日もしかしてと思って胸ポケット触ったら、うん、ポコッと膨らんでたっていうことなんで、まあ、あの物って本当に、ね、物に足が生えてるわけじゃないんですけど、まあ、そう思わされるがごとくですねなくなってしまうんで
いやなくなる
まあ、ちょっと気ぃつけなあかんなというか、うんね、やっぱりあのこういうのって何回も失敗して失敗して、
うん、
でそこから経験していくもんなんで、
うん
まあ、もう二度とジャンパーの胸ポケットと、
うん、
あとあのクリアファイルの中には、
うん
まあ、物は残さないというか置く場所をね、
うん、
決めれば、うん物は絶対になくならないんですよ、う
ん、ほんまに
ただその置く場所を決めてそこに戻すっていう行為を忘れてしまうんで、うん、それをできるだけ、まあ、僕は忘れない、まあ、僕はもうちょっとまだまだ行きますんでできるだけこういうその無駄な出費を抑えてはい 一つのものを長く使いたいという、ね、ことがありますんで、
まあ時々その言葉を思い出して、
そうですね、リスナーさんも
してください、
はい、気をつけてほしいなと思います、はい、なんかある？
ああ、というで僕はその毎月やってます、その昨日は定時の梅田パトロールということで、
ちょっとこれつけとくわ。
どうぞどうぞ。
ニューヨークの梅田パトロールで、ヨドバシクラメ
ル。ヨドバシがね、
ここですよ。
そこの、三脚のところに入るマイクスタンドやね。
三脚というか、ストロボ。
ごめんごめん。
ストロボですね。カメラの、
ストロボとかね、
てっぺんのね。
いろんなもの、道具が入るんですけど。だから
これを、セットして、で、ここにマイクを通して、
うんうん、
で、まあ、録音というか、
まあね、録画というか、と一眼レフのカメラで、まあ、録音もできて、動画も撮れると、お前ところの商売道具、
ね、いわゆるその高音質のね、
そうやね、
はいはいはい、でこれを撮りに行ってくれたのは、文雄君が梅田に行ってくれたからなんですけど、そうそう、何しに行ってたんですか。
いや、わし、まあ、月に1回は大体、まあ、梅田の4店、5店、決まった店があるんですけども、そこを、まあ、パッパッパッと見て回って、うん、まあ、僕なりになんかどうなってるかいな、経済がどうなってるかとかやで、はいはい、何が売れてるかとか、うん、どんな動きかということを、まあ、店長さんとちょこちょこっと、まあ、おられたらインタビューをして、はい、来て、まあ、この番組でそれと楽しみに紹介してるんですけども、
僕が電話した時は、うん、例の事務所を移ったというか店舗を移った ロッジさんに来てたんかな、
ね、ロッジさんの中で電話がかかってきたんで、ちょっと、まあ、あんまり声上げるといかんので小さい声で喋ってたんで、
そうそう、アウトドアショップ で、
ね、
僕らも店番組で紹介しましたけど、
そういうことですね、
はい、店舗を移ったばっかり
第3ビルの2階にありましてですね、はい、いやいや、まあ、この商店規模としては狭かった店が
以前は、
ね、
以前は2階にあったんですが、
これが第2ビルの1階に移って、
あ、そうなんですね、うん、第1じゃないですか、
第1や第2です、
第2です、
はい、消防署のもっと向こうですから ね、はい、第2ビルの1階に移って、
はい、
まあ、そこは以前、今、まあ、ヨドバシカメラに移った大きなスポーツ屋さんになった場所なんですけども、うんうん、そこが出会った後、ロッジさんがまあ譲ってもらはって今営業してあるんですよね、うんうんうん、それでまあこの前からまあ大々的に回転セールがあって、
うん、
我々もまあちょっとした動画なんかも出させてもらって、
そうそうそう、 YouTube でね、
なんかね、宣伝もさせてもらったんですけども、
そうそう、まあ見てくれててね、
まあ、ありがとうございます、
よかったです、
はい、喜んではりました、
ちゃんとロッジさんからもお礼のメール
でしたね、そうですね、
野間さんから来ました、
はい、そのね、野間さんに久しぶりにちょっと会うて、
はい、
どないですかと聞いてたんですけども、うんうん、やっぱり回転セールで 15%で、まあ、ブチブチ売らしてもらった結果ですね、
はい、
やっぱりちょっと 今月はね、うん、お客さんはそんなにダーッと流れるほどでは来てませんね、うんうん、という自己分析してありましたけどね、そりゃそうでしょうね、うん、お客さんもその 毎回毎日買うもんでもないし、
そうですね、
うん、でそれでその中でですね、なんか野間さん今どうですか、どんなものが流行ってまんねんと言うたらね、はい、あ、これがねよう出てまんねんって言ってましてね、それが、
はい、出てまんねんって言ったんですね、
うん、出てますわ言うとったんですね、あの人大阪弁でもないかな、
そうですね、ちょっと、ね、なんかちょっとこう
東京っぽいか、
シティボーイみたいな、いや別にちょっとシティボーイイコール東京じゃないんですけど、関西っぽくはないですね、野間さんはね、
うん、
はい、どっちかというとなんとか 僕のイメージは京都っぽい感じかな、 あの人はね、
もうそのどこの生まれの方か
と、はい、まあ、知らんのですが、野間さんね、
よはったんがですね、はい、ホットサンドメーカーっていうのがね、野間さんよう出てますよ言ってました、
ホットサンドメーカー
で以前その、はい、山 の用品のロジさんは、
はい、
山線とまあ普通言われてるようですね、
はい、
割と山をまあなんちゅうかがっちりやってる人っていうか、
うん、
まあ、精神的に山にまあ依存してるというか、精神愛してあるというのか、
いや、難しいこと言わんでいいやん
か、まあ、要はその山好きの人が
行
ってあったのも今度まあ大きな店になったんで、
はい、
まあ、割と軽い気持ちで山を楽しまはる人の商品をたくさん仕入れてあった、
まあ、だからその上級者から初心者まで楽しめる店ってことやな、
そうそう、それでもまあ僕よりももうちょっと上のレベルの人なんですけども、
はい、
でその中でそのまあ初心者の方の人の動きが意外とあってですね、
はい、
それでその中にホットサンドメーカーっていうのがこれがよう出てまんねんってね、
まあ、名前聞いたら大体分かるけど どういうもんなん
あのね、やっとこみたいなもんですよ、この大きなここ
余計分かりにくいわ、
難しいね言葉がね、はい、要はなんかせんべい屋さんがね、
はい、
あのせんべい焼くときに、
はい、
こうビャーっと開いてですね、
はい、
中にこうせんべいの材料を入れてガチンと閉めてね、
あ、
上下ベラベラとこう焼きながらせんべい一枚一つ手焼きせんべいの人やってはるじゃないですか、
要するに電源入れて、
電源じゃないんですよ、
あ、電源じゃないんですか、
ないないんですよ、ストーブで温めるんですよ、
へえ、そうなんや、
あのね、まあせんべい屋さんってガスでこう温めながらやってはるんですか、
サンドイッチが作れるってことか、う
ん、サンドイッチを焼くもんなんです、
は
い、
あ、
サンドイッチとか野間さんの場合はいつもコンビニのというわざつけてはったけども、
はいはい、
握り飯を
おにぎりを、
あの人も
握り飯
を取りやがって岩登りとかやってはる人なんですけど、はい、行った時にですね、
米はパワー
で、まあ、あまりにもそのつべとうてですね、船内ので
これを、まあ、あったかい方がうまいからな、
自分が持って、特に冬はね、うん、で中にはあんパンを持っていく人とか、あるいはロールパンを持って行って、真ん中にいろいろチーズとかそんな挟んで、
あ、うまそうやな、
これでガチャっとこう何ちゅうか挟んで、
そしたらあったかくなって、
あったかくな
って、チーズもちょっと溶けて、
うん、まあまあそうやね、そういうようにその挟んだ状態で、プリウスとプリモスとかあんなの上乗せてですね、焼くその道具ですよ。
直火も OK なやつですね。
いや直火が OK なんですね。特に冬にいいのはですね、直火を焼いてもすぐに冷めるんでね、
はいはい、
リックの魚にすぐに中にすぐに入れられるということで、冬が特におすすめだった ね、
なるほど
ね。夏になるとちょっと冷まさなあかんところで、まあちょっとしんどいところもあんねやけどっていうとありまして、これがね、もう、これ何本ぐらいしまんねえね、ところで値段はと言いましたら ね、はい、これがね5800円でありましたね。
あ、まあ微妙な値段設
定というか、いやいや、
高くもなく安くもなく、
そうそうそう、
まあ、ちょっと僕らからすると高いかなっていう感じがするんですけど、
ね、
あの
チャムスというね、メーカー
で、あ、なんかこの前のスライドショーでもちょっと一部ね ありましたね、写真がね、
ノマさんはこれペンギンと言いそうになってね、あ、ペンギンで言ったら怒られまんね、チャムス言ってください言
う
てました、
あ、そうなんですね、
ペンギンに似たようなもんらしいですけど、ペンギンじゃないらしいですね、
それが5800円
で、まあそうそう、これが、まあ、で小さいものが3500円もあんねんけど、これがよう出てると、ということはやっぱりそんなを持っていって、今までの山の一つは軽いとかね、もうそんなちょっとでも
軽さが正義、
ちょっとでもな簡単ということばっかりでやってきたような、割と人がこの頃ちょっと変わってきてですね、多少思うても、うん、でその高い山に登らんでも、まあ、その辺近くの金剛山あたりの山に登ってた時でも
ちょっとピクニック感覚で、ね、
あ、そうそう、それでやっぱり 昼飯には冷たいパンを、冷たいサンドイッチを食べるんじゃなしに、これでグッと挟んで、あの万力みたいなのを挟んで、ストーブでこう 上をこう上下しながらですね、
久しぶりに聞いた
わ、まあ、あるような、そういうような、まあ、このホットサンドメーカーがよく出ておりますと言ってましたですね。
まあ、山登る人以外でも、うん、バーベキューとか、
まあ、一人キャンプとかね、
そうですね、そういうのに使えそうやから、
オートキャンプとかですね、
これいいかもしれないですね、
そういうことですね、うん、ほんでオートキャンプとかその方々のためには、はい、たい焼きの同じようなタイプののんがね、ハサミこう焼きちゅうんですけど、そんなも出てました、
それもちょっと一回使ってみた
いですね、面白いですね、で、はい、それと同時に最も僕が感激したのは、その、はい、そういうような、あのいわゆる山屋さんだっぴちゅうんですかね、そういう、まあ、ソフトな山屋さんのいかはるコーナーのところに山の料理書が売ってましたわ、
あ、それちょっと見てみたいですね、
これ面白いな、
ちょっとよっちゃんに見せてまたちょっと頼んでみましょう
か、うん、ね、ほんでね、これこういうようなね、これこの人の、ね、
山の料理、
日々のあゆみさんという人、はい、
あゆみさん、
この方の山ごはんレシピという本がね、はい、1巻目2巻目と出てて、
それちょっと興味ある、
うん、割と、まあ、うちとこも、まあ、そういう山ごはん行くための方のまあね、はい、メニューみたいなも、まあ、むしろこれてっぺとこの、ね、夫婦で開発した方がいいかもわからんけども
そうやな、
つぐみちゃんも結構いろんなことやる人やからね、
まあ、確かにね、
うん、そんなやっぱりレシピが山ご飯まで行ったというようなことも一つありましたです ね、
ね、
まあ、それがまあ主に、野間先生の話でありました。
ふみこ、その山関係で僕ちょっと最近ちょっとすごいなと思った事件があって、ああ
何、
なんか群馬県かどっかの山でそのお父さんとスノーボード行ってた中学生の子が遭難して、お父さんは、まあ、あの、うん、無事下山したらしいんですけど、 あの男の子はね、うん、なんと生きて帰ってきたんですよ。でね、しかも自分で下山してね。で、記事見てたら、うんうん、インターネットの記事見てたら、うん、なんかどうもね、雪に穴掘って、うん、
なるほど、
なんかそこで一晩おったらしいんですけど、
赤道というか
ね。そうそうそう。で、ね、あのアイデアってすごいなと思って、うん、だから、うんうん、おそらくですけど、普段からそういうことに気使って、お父さんがちゃんと教育、うん、まあ教育というか、その子自身も学んでたんですけど、やっぱああいうその、いわゆる極限状態のところで、あのいかにしてこう命を守るかっていうのは日々考えとかなあかんし、うん、まあ、こういうそのチャムスのね、うん、ホットサンドはそういう時には役立たんかもしれんけど、ただエマージェンシーの時にね、外持って行って、まあ、例えば地震とか津波とかの時に、あ、ね、まあ、調理器具としても使えへんかなっていうことで、多分ね、僕これからね、
使えると思う、これは、
まあ、ロッジも含めてアウトドアのお店はね、
うん、
そういう災害時の緊急時の何かこう役立つもんとかっていうのが、
うんうん、
まあ、多分ね、そのね、スノボの子はね、
うん、
僕の予想ですけど、うん、多分スノーボードで雪を掘って、
ね、
多分あの雪洞っていうか、あの穴掘って、そこで一晩過ごしたいと。
手で無理やな。
手で無理ですね。あの特にあのすごい、あの写真見たらもうすごい、しかも新雪降っとったらしくて。
その記事はもう写真は見てない僕は。
はい。まあけどあの子助かってよかったなと。
よかったですね。
まあちょっとそれを思い出しました。
なるほど、なるほど。それとね、もう一つね、簡単ですけども、はい、あの、はい、店長が言うてはったのは、
ね、
あの
大阪梅田、
いわゆる、うん、あの、ストーブやね、温める、僕ら火器言ったらあれをね。
火のね。
火の の器とか、器ね、木とか言って入ってたんですよ、はい、それがあのまあまあ、あの プリムスっていうか、 あれがまあやっぱりツーは通中がもう大きいようなところ、
岩谷プリムスが今、うんうんうん、それもう一個なんかね、文雄君が持ってる、うんうんうん、LPG かなんかね、
そうそう、あれもあんねんけど、
LPG が名前忘れましたけど、
その2社を追い上げてですね、外というメーカーがね、
はい、あ、外有名ですね、う
ん、これ日本のこれメーカーらしいですね、
純粋に日本なんですね、うん、
なんかね、日本のメーカーで、はい、なんか若いこのメカニックの好きなような、言うてはった、
デザインがね、
そういうデザインとか、まあ、ユニあのちょっと面白いもの欲しいなという方では、うん、いわゆるあのその2社よりもちょっと値段も安してて、うん、システム的になってるらしいですね、いろんなものが、まあ、その外 あのいわゆるシンプルなブリキの色のような色でね、はいはいはい、むしろなんか色は塗ってないね、こんなのもちょっと動いてます
よ、お湯沸かしたりとか、ちょっと軽い卵焼き作ったりとかね、
そうそう、そうで、ね、テントを温めるテントのストーブとしてもね、まあ、割と火力の強いのが弱いのがあって、
あれ一応あの、まああのね、火が出るやつはテント内で使うなって書いてるんで、多分それ踏み奥に言ってるのは、多分そのテント内を温めるような、うん、いわゆるランタンというか、多分そういうやつですよね、
だと思いますね、
そういうのもあったんやと思
います、うん、まあ、そんな話も聞きました、
いいですね、
はい、それからまあ他にもあったんですけど、まあ、これぐらいにしておきましょうね、
ヨドバシカメラどうでした
か、ヨドバシカメラはこれから言いましょう、
そうですか、
はい、まあ、これ一番最後に言ったんですけど、
僕のカメラホルダーをね、
はいはい、これはですね、あの、まあ、何よりもびっくりしましたのは、はい、ヨドバシがまあ日本人の手に戻ってきたというのか
どういうことや
ねん、別に右翼のことではないんですよ、言って、言って
ことだけど、そんな思ってないです
けど、そうですよ、まあ、気付けんとか発言はね、はい、まあ、とりあえずもうあの、まあ、ガラス着です、まず
外国人がいない、
ガラス着です、外国の方がほとんどもう落ちました、
まあ、特に具体的に言うと中国人がいない、
そういうことですね、あの、まあ、これ大変大きな打撃でね、
そうですね、
もしこれからどうなるんかなということ
はあります、百貨店とか、まあ、それこそスキー場もそうだし、
震災橋の大丸行った時もですね、もう公共売り場なんかね、人が 2,3 人しかおらんでね、なんか僕みたいに汚いもんでも一人入っとった方がね、賑やかになるかなというぐらいの気の毒ぶりでした。ヨドバシはね、で、まあ、店員さんのそう言うたら、ちょっと嫌なこと言う親父やなっていう感じで見られてですね、6時頃になるとね、もうちょっとすっごく混みますよ言うてあって、僕が2時か3時頃行っとったもんですからね、
昼間はね、ちょっとね、今まで昼間でも混んでましたから、
うん、昼間
で今まではね、
ね、たくさん、まあ、写真撮ってきて、またどっかで発表できたらいいんですけども、エスカレーターとかね、わし一人しか乗ってへんとかね、往復3本ぐらいのエスカレーターに、昔だったらもう乗るだけでも大変やったら、ちょっと上と前と後ろでこうね、反り返って乗らない高いなとこはね、というような、まあ、非常に、まあ、空いてまして、まあ、うん、安心してヨドバシへ行けるという
か、そういう意味でね、
足もなしに行けるというような、あ、まあ、そういうようないいことがありましたですね、それから、まあ、もっともう一つ行きましたが、カメラの大林さんね、
は
い、
あ、
まあ、ここももう何十年の付き合いですので行って、はい、まあ、店長に会いに行きました、
うん、
店長がなんか腰を押さえてね、変な顔してはったんですよ、
ほうほう、
店長どないしたんですか、いや、マシになったんですけどぎっくり腰になってね、言っていたって、
なんかこの時期多いですよね、僕の知り合いともぎっくり腰になって、もしかしたら、
い
や、というかね、多分ね、その、うん、気温が低いっていうのと、
うん、
空気が乾燥してるとか、うん、なんかいろいろ多分あると思うんですけど、
うん、や
っぱこの1月2月気をつけた方がいいですね、ぎ、うん、っくり腰は、
いろんな、まあ、よっちゃんの体調もあるし、
そうそうそう、
いろんな意味で今はなんかやっぱりね、節分があるというようなことも含めてね、
はいはい、もう終わりましたけどね、節分
はね、節分もやっぱり厄除けって言いますけども、
あ、絶対ありますよ、
昔の暦で言いますと、なんかしゃべったら体調が崩れんかったりなんかね、いろいろ変化があるシーズンやということでしょう、
水分取りましょう、
まあ、それでももう治りそうになってよかったんですけども、聞きましたらですね、
聞きました、
店長どうですか、ま
あ、カメラの話ですよね、
まあ、これちょっとこれが今度出るんちゃうかいな言ってね、新製品のね、お前よかった、
今注目のカメラ、
パンフレット持ってきました、
ありがとうございます、
これ富士です、富士、
真っ白なパンフレット、
富士が 独自のよとこ突っ走ってるらしいですね、
なんかちょっと古い昔のクラシックカメラみたいな感じの、
ちょっとね、
はい、外見
ですけど、まあ、大カっぽい感じもありますわね、
X100V というカメラですね、
16万何本という値段がついてましてね、
おー、まあまあ、
ええ値段だ、だからね、はい、わしもズームとかもレンズ交換とかね、
はいはいはい、
そんなもできるんかで、いや、それ全然できまへんねんってね、
あ
の、まあ、
ワイコンがつくぐらいか、
ワイコンで28からね、
うん、
50ぐらいまでいくけども、
はい、
標準レンズはいわゆる 35mm 換算で、
うん、
35mm やと、
あ、まあ、だから標準よりもちょっと広いところが、
非常に、まあ、
広めのところ、
そういうことですね、まあ、普通の感覚で撮れるというね、
あ、なんかこれ、文雄君の時代のカメラのスタイルやな、
そういうことですね、
そうか、
で、まあ、もちろんあのソニーはもうダントツでね、
はい、
もう追いつけても届かずというところ言ってるんやけども、
ソニーはすごいね、
まあ、全体に言いまして、特にね、 ミラーレスだせ言ってましたね。
そうですね。
でね、キャノンがちょっとしんどい言ってましたね、今。で、ニコンさんがやっぱり、まあ、だいぶひどい目に遭ったっていうか、まあ、焦りはって。
100周年ぐらいから調子悪かったけど
ね。ちょっとこの頃解説してきはってね。
よかったです。
で、その中であって、はい、この富士の APS にもこだわってですね、はい、変にこう、フルサイズ出したりせえへんような、こういうような、こういうような、まあ、こだわりっていう
んですか。フルサイズに手出して成功してんの、うん、多分ソニーだけやからね、うん。
だからソニー一勝ちですよ。
パナーも、キャノンもニコンも、いやいやね、失敗しとる
わ、うん。まあ、そういうような業界でね、この X100V か、
はい、
これはちょっと、まあ、注目ですってね、俺もフラフラとしたんやけど、ね、重さ聞いてやめた。やっぱちょっとね 500g ぐらいあるんですよね。
あ、まあまあ重いですよね。
うん、だからまあしっかり作ってんやと思う、その分ね。でレンズがすごくいい言ってましたね。
16
万もしてそんだけ単純なシンプルな構造でですね、そのファインダーがおもろかったのは、うん、同じファインダーで、うん、いわゆるそのデジタルファインダーとですね、うん、普通のそのまま映るファインダーが切り替えができるっていうのがね、
あ、
まあファインダー別じゃないですか、普通デジタルとの。
そう
同じファインダーで切り替えができるというようなこと。
広角ファインダーもいけるし、うん、電子ビューファインダーもいける。
それもちょっとさすがやなと思ってね。
これ多分こんなカメラないやろ今。
いや世界で初めてちゃう
か
や
なと、ね、あんま聞いたことないですよね。
僕も店長から聞いた話じゃない、僕としてはこれは世界初のね、まあ、富士のやったというカメラちゃうかや
な
思って、まあ、とりあえずまあ買わんにしても、まあ、まもなく出るので、
まあ、情報知れることはね、
まあ、触らせてもらいたいなと思って、また触らせてやると、ああおいでやー言うてくれはりまして、
いい、ね、一応まあ動画も撮れるらしいですね、
動画と 4K でね、
4K、まあ、4K はいらんけど、
まあまあ、いらんけど、まあ、そういうことですよ、うんうん、そういうのでね、
まあ、フルハイビジョンでも撮れる
ということですね、はい、そんなちょっと面白そうなカメラですので、
は
い、今考えてはる方があってもっと単純な、ね、撮りやすい、まあ、あの割と年配の方の若いやった、うん、この若い子はそういうの好きだよね、かえってね、
そうやな、
いらんもんが入ってない、
展開機みたいなところがあるな、若い人に、
まあね、商店街の中でもこの前言いましたけども、若い方向きの中古カメラの専門店ができてたりね、いわゆるその100円とかあんなんちゃうんです、結構の値段する3000とか5000円でニコンの一眼レフが撮れたりするような
ん
で、
うん、
そういうようなとこも出てきてるということ
で、ほんまね、はい、いい傾向やと思います、カメラ業界、
うん、
ただ、うん、やっぱり高いわ、
うんうん、
高いわ、
まあ、そうやね、そやけどね、割とみんな金持っとんやね、不思議やね、まあ金ないの俺とこだけちゃうかいというぐらい結構ボンボン売れてましたね。それとやっぱり大林さんもね、
うん、
やっぱりうちはまあいわゆる中国人の方でもね、うん、エリートの方が来てはってんけども、うん、その人らもやっぱりね、うん、このねコロナのおかげでちょっと減ってるということで、
ね、
しかも入ってくるときにね遠慮してはるのでね、
うん、
まあ、気の毒や言ってはりましたね、どうどうどうって言うたげんとね、なんとなしにこうマスクをつけ直したりしはる人があって、
ね、
まあ、やっぱり遠慮しながら中国の方も動いてはるやなというようなこともあって、はい、まあその辺のところと、まあ、阪急百貨店の大ショールームがですね、
うん、
最後の締めになるんですよ、私は、
うん、
アクアリーで、まあ、写真撮って、まあ、それで、はい、パトロール終わるんですけど、これがもうチョコレート一色やったねそれと同時に2020年のね、
はい、
万博 の、 あの文字がどんどん入るようになってきたね。
あ、2025年やな、
25年か、
あ、25年、2020年は東京オリンピック、
あ、そうか、ほんなら2025年やね、うん、あの、はい、その辺目が悪いので間違えましたが、
わかりました、
はい、まあ、その辺のところ、まあ、例のキャノンのコンデジでですね、撮りながら、まあ、梅田ずっと回って、あ、これぐらいになったんか、ね、
またその写真もインスタで公開、
あ、まあね、
公開
できればね、
あと、もしできたら YouTube で
公開、あ、まあ、それしてもらった方がありがたいと思います、はい、
だいぶそれも溜まってますけどね、
溜まってます、
はい、まあ、というような我々の1週間の動き、はい、
よっちゃんもちょっとね期間が細なって言われて、
ね、
ちょっといじけてますが、まあ、あの人のことやからまた、はい、すぐ回復すると思いますが、
まあ、そういうね体調悪い方も、ね、いらっしゃると思うんですけど、
みんな今ちょっとおかしいです、
まあ、そういう時はねなるべく動かん方がいいですよ、
です、ね、
本当に、
ね、
あのしょうもないことで動いて体ね壊してもあれなんで、はい、まあ、できるだけあのゆっくりできるとはしてほしいなと思います、
ね、心臓大事にしていかなあかんなと
思っております、そうですね、であとはあの、はい、食生活とか、まあ、そこら辺を、まあ、見直した方がいいと思います、
水飲み今日もあるしね、
そうですね、まあ、水も飲みすぎはダメなんで、はい、そこら辺注意してください、
僕もこのちょっと今これからお茶を飲みます、はい。